皆さんおはようございます。教会に来て賛美をするときに、本当に私の心は本当に見違えるように明るくなっていきます。説教は30分、40分の説教ですけれども、賛美はわずか4小節、それから数分の間に賛美する中に、説教よりも素晴らしい歌詞があります。本当にこの新約聖書の全部が、今日のこの先ほど歌いました主我を愛す、この中に、まとまっているというのは素晴らしいなと思いました。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらず、我が主イエス、我を愛す。この通りであります。またこの2番は、我が罪のため栄を捨てて雨より下り十字架につけり。この一節だけでも、今日の聖書のヘブル人への手紙の全部を含んでいるんですね。なんと素晴らしいことか。そして私たちが本当にイエス様を愛する、そのような日々を送っていく、これはもう本当に素晴らしいことだと思います。今日はですね、ヘブル人への手紙の3章の1節から11節のテキストから、また特に1節から6節を取り上げて、主イエスから目を離してはならないと題してお話をさせていただきます。で、今日のテキストの内容というのは、律法の代表者であるモーセと、私たちの救い主イエス様を比較して、述べております。モーセは、来たるべき方の影、または雛形である。この来たるべき方とは、私たちの救い主イエス様であります。それゆえに、私たちはこの主イエスから目を離してはならないと、このヘブル人への手紙の著者は述べているのであります。紀元65年頃の手紙であります。この主イエスから目を離してはならないは、また、この一節はですね、このヘブル人への手紙の12章の2節という終わりの方にも同じ言葉が出てまいります。まだ教会組織もできていない、新約聖書も書かれていない、1世紀のクリスチャンにとって、このイエス様から目を離してはならないということは、重要な言葉でありました。また、この言葉は、21世紀に生きる私たちにとっても、イエス様から目を離してはならない、このことは私たちの生活の基準であります。今日ここの前に示した下半分ですね、これはヘブル人への手紙の12章2節に出てまいります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。もうこのヘブル人への手紙はこのことだけを書いてるんですね。私たちは主イエスから、この救い主から目を離してはならないのであります。私自身もそうです。仕事においても、また生活においても、私はこの主イエスから目を離さないようにしております。なぜなら、主イエスのもとに私へのあり余る神の祝福が備えられているからであります。日々私を励ます聖書の言葉があります。それは、もう皆さんによく何度もお話ししましたように、 旧約聖書のハバクク2章3節の言葉であります。これは藤子ヘミングがこの 本が一度紹介しましたけれども、図書にもあります。この藤子ヘミングがこの言葉をによって60歳の時にもう一度立ち上がって世界的なピアニストになっていく、90歳超えて亡くなられましたけれども、このきっかけとなったのがこのハバクク書2章3節であります。主は言われる、何時幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。私はこの言葉が本当にその時から好きになりました。そしてある医学部の教授選に打って出た時に悩み悩んでいたその先生にこの言葉をちゃんと示しました。その方はクリスチャンでありました。そして私の言われるまま、主は言われる、何時幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。その方は見事今年の4月の14日の教授選で教授になりました。そしてこの言葉のありがたさを今も味わっておられます。さて今日のテキストに入っていきたいと思いますけれども、三章の一節二節はこう述べております。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。ここで大祭司という言葉が出てまいります。モーセも大祭司でありました。そしてこの新約聖書のここでイエス様も大祭司と書かれているわけであります。それではこの大祭司というのはどんな働きをしたんでしょうか。旧約聖書というのは分厚いですから、一節だけはお示しいたしたいと思います。最初に出てくるのがレビ記なんですね。モーセ五書と言われる、モーセは今から3000数百年前の方でありますけれども、このエジプトの奴隷状態にあったイスラエルの民をエジプトから脱出させた、その後ですね、神が市内の山で十戒を与えられた、その中にこのですね大祭司の役目について書いてある、この箇所を命じたわけであり、神はモーセに命じたわけであります。ここにこう書いてあります。大祭司アロンは自分の罪のための生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖がない、贖がないというのは代価を払って買い取るという意味でありますが、贖がないをする、彼は自分の罪のための生贄の牡牛をほふる。これは大祭司であるアロン自身が自分のために牡牛を捧げて罪の許しを請うた。その次少し飛びまして15節では、アロンは今度は民のためにヤギをほふるという箇所が出てきます。アロンは民のための罪のための生贄のヤギを掘り、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あの牡牛の血にしたように、この血をこの血に模して、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。こういうふうな命令を受けるわけです。あります。要するに大祭司は牛やヤギや羊をほふって、それを私たちの罪の身代わりとして、それによって我々の罪の許しを宣言したということであります。それが大祭司の務めであります。モーセはこの神の言葉を受けて、この大祭司の務めを兄アロンと出てきましたけれども、モーセのお兄さんですね、アロンに命じました。モーセはエジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民を脱出 させたときにこの命令を受けました。今から三千数百年前のことであります。で、さてですね、この三章一節を見ますと、ですね、私たちの救い主である主イエスも大祭司と呼ばれています。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。確かにこのモーセも大祭司と呼ばれて、イエス様も大祭司とこのように言われております。両者とも民の罪を許すために血を流し、その血によって民の罪の許しを父なる神に求めたのであります。ここで大きく違うのは、モーセが捧げたのは牛やヤギや羊の血でありました。しかし動物の血による罪の許しは私たちの罪を完全に許すことはできません。ですから旧約聖書で行われた許しの儀式は後に来る完全な救いのただの影であり、また雛形でありました。しかし今から2000年前、西暦1年、大祭司イエスの罪の許しはモーセの場合と全く違っておりました。イエス様が大祭司と言われるのは、このモーセのように動物の血を捧げられたのではなくて、ご自分の命を私たちの罪の許しのために捧げてくださったのであります。そのご自分の命、全く罪のない神の御子が私たちの罪の身代わりとして、その罪の私たちの罪を贖うために差し出してくださったことは、聖なる神の求めを完全に満たす救いとなりました。ヘブル人への手紙の12章の、この、今3章やってますが、1章前ですね。ヘブル人への手紙の2章の17節はそう述べています。こう書いてあります。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためです。で、このように私たちと完全に、私たちを買い戻すために私たちと全く同じ形、姿となってこの地上に来てくださり、罪がないのに私たちの罪をかぶり、そしてご自分の血によって私たちの罪の許しを求めてくださった。父なる神はそれを満足されました。そして私たちの罪の許しが完成されたのであります。全く罪のない神の一人を、主イエスが私たちの罪の身代わりとなり、十字架で死に、私たちの最後の敵である死を打ち滅ぼして復活してくださいました。そしてそれによって私たちの罪の許しと救いを完成してくださったのであります。主イエスご自身が罪のための捧げられる羊となり、それを捧げる大祭司となって完全な救いを成し遂げてくださったのであります。もう一箇所、2章の9節、そのことがはっきりと書いてあります。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことであったのです。 イエス様が全てのことを私たちの身代わりとなって、罪のない方が罪ありとして、私たちの救いを完成してくださったと述べております。でまたこの3章1節を見ますと、私たちの告白する信仰の使徒でありという言葉が出てまいります。モーセは私たちの告白する信仰の対象ではありませんでした。偉大な指導者でありましたが、礼拝の対象者ではありません。しかしこの主イエスは礼拝の対象となり、信仰告白の対象となられたのであります。それは御子イエスは父なる神と同じ神、神の御子であったからであります。もう一度この三章の一節を見て、三章の一節は出た、こうですね、ここで書いてある通りであります。私たちの告白する信仰の使徒であり、そして大祭司であるイエスのことを考えなさい。で、モーセは神のしもべとして神の家を治めた、これは確かであります。200万と言われる出エジプトのイスラエル人を導いていきました。これは確かであります。一方イエス様はですね、神の御子として私たち全部、神の家全体を治めてくださったと書いてあります。次のヘブル人への3章5節、3章6節ですね、今日のテキストの中に入っています。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。私たちがですね、神の家族となっている、これは旧約聖書では語られておりません。イエス様によって私たちは、イエス様を私たちの兄、長男と呼びましょうか。そのような家族の一人として私たちは迎えられております。これがですね、新約聖書の素晴らしいことであります。三位一体の神は私たちを神の家として、私たちのうちに御座を設け、私たちのうちに着座してくださいました。これは旧約聖書の律法では考えられないことであります。私たちは主イエスを信じることによって、神とこのような素晴らしい交わりを受けているのであります。このことをヨハネはこのように述べました。ヨハネの手紙、ヨハネの福音書14章23節、イエスは答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。この私たちのうちにおられる方というのはイエス様だけだと思っているか分かりませんが、実は父なる神も一緒に住んでおられるんですね。区別がつけられませんけれども、また聖霊なる神も共に住んでおられます。ですから私たちは内側にイエス様がいらっしゃるというときに、それは父なる神も同時におられる、また御霊なる神も同時におられること、このことを私たち聖書は述べているのであります。それでは旧約聖書でですね、この神と共に歩んだ人々は死んだ後すぐに私たちの言っている神の国、天国に行ったのでしょうか。こんな質問はあんまり考えてみたことないと思います。旧約聖書の人たち今どこにいるんですか、ね、そういうことを考えてしまいますけども、それはちゃんと聖書は詳しくは書いてないけれども、しっかりと書いています。私たちと同じように神の家に、彼らも神の家とされたのでしょうか。 結論は、彼らの行ったところは神の家ではなく、黄泉でありました。これは死者が地獄ではないですよ。死者の留まっている場所でありました。これは新約聖書では、ハデスという言葉で呼ばれている場所ですね。で、私たちは神の国、御国に行く、天国に行く、イエス様と共にいる、このようなことが当たり前のことであります。新約聖書はそう述べていますから。しかし、旧約の人たちは、それを目指していたけども、得られなかったんですね。ヘブル人への手紙の11章、後ろの方に行きますけど、こう書いてあります。これらの人々は、この信仰に生きた旧約の人々ですね。信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。こう書いてあるんですね。ですから、イエス様が来られた時には、この、黄泉におられたということ。人々は黄泉にいたということでありました。で、本当かなと思って調べてみますと、創世記37章の34節。ヤコブ、これはもう、十二部族が出たお父さんですね。これは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子が死んだ時のことですね。本当は死んでないんですね。エジプトに連れて行かれているわけですけども、彼の息子、娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら、黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。旧約の人たちの大きな希望というのは黄泉なんですね。まだあります。しかし、ダビデはそのことが分かっておりました。詩編の16章10節、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。やがて救い主が来て、私たちのこの黄泉にいる者たちを神の国に迎えてくださる日が来るだろう。ダビデはそのように詩編で呼んだのであります。このことは事実、使徒の働き、新約聖書の2章27節に書いてあります。ですから、私たちは、旧約の人々よりも、一歩先に、神の国に行くことができた、できるということであります。イエス様が十字架にかけられた時のことをご存知ですか？二人の強盗が同時に十字架にかけられました。一人はですね、イエス様に対してお前はキリストだろう。自分と、そして俺たちを救え。このように言ってましたね。しかしもう一人の強盗は、このイエス様の姿を見て、悔い改めたんですね。私が十字架に、共に十字架にかかるのは、私たちのやった悪行のためだ。そしてイエス様の方を向いて、イエス様、あなたの御国にお着きになるときには、私のことを思い出してください。こういったときに、イエス様はこの強盗に何と言われたでしょうか。あなたは今日、私と共にパラダイスにあります。黄泉に下りますというような、その信仰告白で十分です。あなたは私と共に今日パラダイスにいます。神の国にいます。これが私たちがもうすでに分かっていることでありますけれども、イエス様を受け入れた者は神の国に至る。その瞬間、死を迎えた瞬間、神の国に至るということが示されているのであります。であります。で、そのことは本当ですか？今日ですね、使徒信条をお読みしましたね。使徒信条ですね。ここのところに書いてあります。使徒信条のですね、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死ぬの人、うちより蘇り。ここに答えがあるんですね。イエス様の十字架にかかった金曜日、土曜日、日曜日。日曜日は復活されました。金曜日は、まあ、亡くなった亡骸がありましたね。土曜日のことは書いてないんですよ。土曜日の記録というのはルカが少し触れています。ルカは異邦人でしたから、その安息日に働いてはいけないというあの立法の教えに縛られてなかったんですね。だけどマタイもマルコもヨハネもユダヤ人でしたから、安息日である土曜日は何もしなかったわけであります。だから土曜日は、イエス様のことは土曜日には何したか書いてありません。しかしですね、この土曜日にイエス様は黄泉に下って、そして旧約の人たちに救いを与えられたんですね。でこのことがですね、ペテロの手紙1章の、第一ペテロの手紙の3章の18節に書いてあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。十字架の上で肉は確かに死にました。しかし三日後に復活をされました。その土曜日真ん中の日にどうしたかというと、3章19節、第一ペテロの3章19節、その霊においてキリストを囚われの霊たちのところハデスに行って御言葉を語られたのです。新改訳聖書ですね。新共同訳聖書はさらに積極的に書いています。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。伝道されました。一世紀の人信条、一世紀百何十年、ローマ信条ができたのが、その頃ですね。それから私たち今読んでいる人信条は、ほとんどそれと同じです。だから、この土曜日の日に、黄泉に下りという、この言葉を必ず入れたわけであります。ですから私たちは、希望があるんですね。希望ですよ。あまり深く書いてません。ここの一節見ただけで、イエス様は黄泉に下ってくださった。で、旧約の人々、黄泉にいて、どうすることもできなかった、その人たちは、神の国に引き上げられたんですね。そのために、ダビデは詩編で、先ほど述べましたように、誠に、あなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。詩編の16章10節で、黄泉にしておかない。イエス様は必ず、ダビデはまだイエス様のことを見ておりませんけれども、予言ですね。詩編の中で、黄泉にしておかれない。必ずそれは、神の国に至るんだということを支援で告白しているのであります。このように救いは広く深く全人類にまで及んでいることであります。ですから私たちは、私たちの人生において主イエスから決して目を離してはいけないのであります。最後の12章の2節、もう一度この言葉を見たいと思います。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。お祈りをしたいと思います。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この言葉で十分であります。 私たちの人生を渡っていくときに、この言葉が私たちの頼りであります。イエス様から目を離さない、そのような人生をなお歩んでいくことができるように、私たちを励まし、慰め、力を与えてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。